みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は横浜市立港赤十字病院精神科の京野穂積先生にお話を伺います。今週のテーマは強迫症、強迫性障害のお話です。京野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話になりますか？
はい、新型コロナウイルスが蔓延して以降、新しい生活様式がかなり板についておりまして、コロナ以前の生活はあまり考えられなくなっている気がします。
はい、
今でも外出の時はマスクをして、入店の際はアルコール消毒をして検温をして、対人距離を保って過ごされている方はたくさんいらっしゃいます。
はい、
それが今の日本では普通のエチケットで何らキーな印象は受けませんが、5年前だったらどう思われたでしょう？
いや、考えられなかったですよね。
風邪をひいてるわけでもないのにマスクをして、アルコール消毒薬を持ち歩き、何かを触るたびに消毒している、何か病気があるのではないかなと大きな視線を向けられていたことと思います。
今のお話が今日のテーマとつながるわけですね。
はい、強迫症という病気があります。強迫観念と強迫行為で構成される病気です。
はい、
これがコロナ時代で増えているのではないかと考えられます。感染するのではないかという強迫観念、これを打ち消すために繰り返し手を洗い頻繁に消毒するという強迫行為、感染への恐怖やそれを予防する消毒、手洗いは特に新型コロナウイルスの出始めの頃は皆さんが感じていた恐怖であり理解可能なものです。
ということは病気と呼ぶかどうかは程度問題ということでしょうか？
はい、その通りですね。その症状によって時間を浪費して日常生活に支障が生じ、本人が強い苦痛を感じたり社会生活に影響を及ぼすほどの場合は病気と呼んで良いと思います。強迫症の症状がひどい場合は1日何時間も手を洗い続け、月の水道代が数万円を超えてしまったり、手がガサガサになってそこから感染しやすくなってしまいます。不潔恐怖の症状が強いとピンポイントにこだわりすぎて入浴も時間がかかるようになり、かえって不潔になってしまうという本末転倒なことがよく見られます。
強迫症と診断する基準のようなものはあるんでしょうか？
昔は強迫症と診断する上で本人がその症状をバカバカしいと感じている、不合理と感じているということが必須でしたが、最近の判断基準では不合理と感じるか感じないかは問わないことになっています。強迫症状も不安を打ち消すために繰り返すというパターンと、まさにぴったり感を追求するあまり同じ行動を繰り返すというパターンがあって、それぞれ治療戦略も異なります。
わかりました。来週は強迫症の治療について伺います。今日の先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立港赤十字病院精神科の京野穂積先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。